恩寵の中で生きるということだと思うんです。恵みをいつも新たにするということだと思うんです。そして、キリストをいつも崇めていく。仰いでいく。先週のメッセージなんです。ステパノは、いつも父親から許してくださいという許しに来た人であったろうと。ステパノのあの最後、殉教の最後のことを学びましたけれども、最後にあんなかっこよくですね、取ってつけたようにイエス様のような祈りができるはずがないんです。あのような祈りができるはずがないんです。天開かれて神の栄光を見る。そんなことが、もちろん神様許してくださったらそうかもしれませんけども、いつでもできるわけじゃないんですね。急にできるわけじゃないんですね。それはまさにステパノの生涯だったということを話しましたね。死に方は生き方だということを話しましたね。いつもステパノという人は許しのために祈った人だと思います。自分の罪深さを知り、自分の許しのために祈り、イエスの恵みに預かり、そして人々を許してきた。人と人の間において真の取りなし手であったと、また許しの人だったと思います。そしていつもどんな中からでも自分を見つめないで、いつも天を仰いで、いつもイエス様を仰いで、イエスを仰ぎつつ生きた人であったと思うんですね。それがあの最後の姿であります。殉教の死の姿ですね。キリストの香りという時に、私たちはもう一度先週のメッセージを思い起こしながら、あのステパノがその最後において石打ちの刑に遭い、踏みつけられ、拒否され、憎まれ、憎しみを受けて石打ちの刑にあってですね、まさにキリストの香りを放つ花としてね、彼はその最後のところに咲いた証しをしたんですが、人々はそれを踏みつけて、その花を踏みにじったんです。皆さん、花をね、踏みつけて踏みにじったらどうなりますか？香りが増すんですよ。あのステパノの殉教の最後にいて、その香りが漂ったんです。あの恐ろしいむごいあの処刑の中で、ステパノはひざまずき、血を代わりを許してやってくださいと祈り、また天が開けて主の栄光見える、栄光の主が見たから立ち上がって本当にステパノを迎えるために近づいてくださるという光景を見たとき、すざまじい光景、処刑の光景でありますけれども、そこにキリストの香りがパーッと広がった。ある人たちは最後まで耳を塞いでそれを拒絶しました。しかし一人の青年にその香りは確実に届きました。誰ですか？サウルですよ。サウルです。後のパウロはそのステパノの生き方と人生を見ました。主よ、この罪を彼に汚しないでくださいと言って眠りについた。迫害するのために祈ったステパノのこの祈りはイエス様の十字架の祈りと同じでした。イエス様のように自分を傷つける者、迫害する者を愛したステパノ、パウロはキリストの豊かな香り、福生きたる香りを、愛の香りを嗅いでいたんですね。パウロはそれを打ち消すようにしてですね、傷つく迫害に狂信します。狂ったように迫害してまいりますけれども、だけどもそれさえもですね、彼の心に、脳裏に、その香りがね、とどまっていた証拠ですよ。そしてついに復活のキリストに彼は捕らえられてしまうわけですね。そしてかつてステパノを迫害していたパウロは、今はキリストの香りとなっている。皆さん、この言葉はそのパウロが書いてます。私たちはキリストの香りだって、パウロの言葉なんです。パウロのその麗しい香りを書いて、 その香りは確実に彼に届いて、迫害者パウロがやがてキリストの特選の弟子パウロに、殉教者パウロに変わっていくわけでありますね。そしてまたこのパウロもキリストの香りとなって生涯全うし殉教していくわけでありますね。神様はそのようなことをなさるということであります。終わりたいと思いますが、私たちはマルコ、マタイ、ヨハネがイエス様の最後の十字架に敷かれる前、もっと言うならばユダが立ち上がって、ユダにサタンが入って裏切る行為を行う寸前に書かれた一つのエピソードをね、福音書記者たちはこぞって書いております。イエス様から罪に許された一人の女性、おそらく自分の結婚のために用意しておいた高価なナルドの香油を持ってまいりました。もうすぐイエス様は十字架にかかって亡くなるということを、彼女はそのイエス様のお言葉から、様子から、直感で、霊的な直感で彼女は知りました。弟子たちの誰一人そんなことは知りませんでした。彼女はこの時だと思ってですね、イエス様がいらっしゃる部屋に参りまして、純粋で高価なナルドの香油を石膏の壺に入れたまま持って参りまして、これをかち割ってですね、この高価な香油を惜しげもなく全部イエス様に注ぎかけました。神戸からその肩に、そして胸に流れて参りました。全部イエス様に注ぎかけたんです。その時にパーッとその部屋いっぱいに純粋なかぐわしいナルドの香油の香りが広まりました。彼女は自分は何もできない。だけども、自分の命のようにして蓄えてまいりました、この純粋な高い香油の、純度の高い香油を捧げて、イエス様に感謝を表し、自らの心、献身を表したいとこう願ったわけですね。それを見た途端ですね、その香りを拒否する者たちが声を上げたのでありますね。なんてことするんだ、これを300デナリ以上売ってすぐ計算が働くんだ、300万円以上に売って貧しい人に施すことができたのに、お前はなんという無駄なことをするのか。誰が言いました？ユダなんです。財布をごまかしていた。この後ユダ立ち上がって銀貨30枚とイエス様を引っ返す交渉に行くわけですよ。弟子たちもそうだそうだと言いました。皆さん、麗しい香りがみんなにいつでも受けられるわけじゃない。だけどもそれは麗しい香りなんです。芳しい香りなんです。何よりもイエス様にとって麗しい香り、慰めの香りとなりました。キャンベル・モルガン先生は言います。その香りはその部屋だけでなく、その村全体に満ち、ユダの国土全部に満ち、そして今や全世界を覆っています。イエス様がこの福音が述べ伝えるところは、この女のしたことを述べ伝えられたろうと言われたように、私たちはキリストの香りとして立たせられ、使わされているのです。そうなんですね。この一人の女が自分の最高のものを下げ、壺を割って惜しげもなく自分の命そのものをイエス様に捧げたように、私たちもイエス様に自分を砕いて、砕かれた自分、立ち割った自分を、虚しくなった自分を委ねて、全く神様の御手の中に委ねていくときに、私たちのキリストの香りというのは最もよく香る。踏みつけられた花がその香りを倍増さすと同じように、悔し砕かれた魂を持って主にお捧げしていくときに、キリストの香りは最もよく香るんだということをね、教えられます。どうぞ私たちも キリストの代わりとなって使わされていきたいと思います。なるんじゃなくて、すでにキリストの代わりとされているんです。まずその代わりをよく放つことができるものとなって使わされてまいりたいと思います。今日二つのことを申しました。神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴いてくださる。私の抱えている問題、一切のことの中に、私たちは神を仰いでいきましょう。神は必ず全てのことを益に変え、キリストの勝利に私たちは必ず伴いてくださる。また私たちはキリストの香りとして、今週もですね、この礼拝ごとで整えられ、御言葉に整えられ、聖霊で整えられて、皆さん礼拝ってそういう時なんです。キリストの香りをもう一度整えていただく時なんです。そして、私たちはキリストの香りとして、今週も使わされてまいります。良き香りを話すことができますように。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴いき、私を通してキリストを知る知識の代わりを至るところに放ってくださる。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとってもキリストの代わりです。神様、どうぞ私たちをいよいよ祝福してください。取るに足らない愚かなものであります。今も多くの課題や問題を抱えております。自分の弱さがあります。将来のことも不安であります。だけども、主は必ずやキリストの凱旋の勝利に伴わせてくださるんだということを今朝教えられて感謝します。今日までも、これまでもそうでした。これからも主よよろしくお願いします。また私たちは、キリストの香りとして今週も私たちの締めの場に使わされてまいります。どうぞ、どんな香りを放すのか。何より私たちは、イエス様をうちにいただいたものとして、その恵みをいつも仰ぎながら、神の恵みの中に生き、豊かな許しに生き、また愛をもって仕えていくもので荒らしめてくださいますように。その厳粛な、どうぞ我らに託されたその使命を果たし得るものとして用いてくださいますように。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。